ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。4月15日、北朝鮮にミサイル発射の口実を与えない米国の姿勢について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
4月10日以降、北朝鮮がミサイルを発射する可能性があるとみて、日本、アメリカ、韓国は警戒態勢を続けておりますが、4月14日までのところ北朝鮮はミサイルを発射せずにおります。もちろんその理由はいくつもあると考えられますが、その中の一つとして非常に重要なものは、現在アメリカが北朝鮮に対してミサイル発射の口実を与えないようにしているということが挙げられるだろうと思います。4月12日からアメリカのケリー国務長官は韓国、中国、日本を訪問いたしまして、北朝鮮問題を特に優先的に協議してきました。そうした中で、北朝鮮にミサイル発射の口実を与えるような発言はケリー国務長官は一切しなかったわけであります。実際ケリー長官の発言というものを見ておりますと、非常にバランスが取れていると言っていいかと思います。一方で北朝鮮に挑発行為の中止を強く求め、さらに日本と韓国に対してはきちっとその防衛上のコミットメント、約束を守るということを再確認、再確約をいたしました。その一方でケリー国務長官はこの問題の平和的解決を目指していることを強調いたしまして、さらに北朝鮮に対して非核化を強く求めるという、そういう姿勢で一貫してきたわけでありますが、こういうケリー国務長官の姿勢ということであればですね、北朝鮮からするとミサイル発射に踏み切る口実がないということになろうかと思います。実際振り返ってみますと、3月の半ば以降、北朝鮮はアメリカの行動あるいは発言というものを口実にして、挑発の水準というものを引き上げてきました。例えば3月25日にアメリカは B-52 戦略爆撃機を米韓合同軍事演習に参加させましたが、そのことを公表いたしました。そうしますと、その翌日の3月26日に北朝鮮は戦略ロケット軍部隊などに対して1号戦闘勤務体制というものを宣布するわけであります。最高水準の警戒態勢という意味ですから、攻撃準備に入るということになります。その後3月28日にアメリカは B-2 ステルス爆撃機をやはり米韓合同軍事演習に参加させました。そうしますと、それを口実にして3月29日に北朝鮮は緊急の作戦会議を開きまして、そこで金正恩第一書記は 火力弾撃計画というものを、まあ、最終的に承認すると、まあ、すなわち攻撃計画を承認したわけで、あとはボタンだけ押せばいつでも攻撃できるというような対応にしたわけであります。その流れの中で今無数弾ミサイルが発射準備に入っていると言っていいわけでありますが、北朝鮮がアメリカの取っている行動を口実にして挑発のレベルを上げているということをよく分析してですね、アメリカは4月に入ってからは北朝鮮にそういう口実を与えないというそういう姿勢に転換いたしまして、まあ、現在は一切そういう口実を北朝鮮には与えないようにしております。実際それは非常に有効であると言っていいと思いますのは、今の北朝鮮の論理というものは、アメリカが対北朝鮮侵略の核戦争演習を行っていて、北朝鮮を攻撃しようとしているんだという、まあ、論理を作り、だからこそ攻撃された場合には反撃をすると、まあ、その反撃を準備するんだというふうに主張しているわけでありますが、もちろんこれは事実ではありません。アメリカには北朝鮮を攻撃する意思もなければですね、まあ、その準備も行っていないと。今現在米韓両国が軍事演習を行っているのは、北朝鮮が侵略してきた場合にそれをどのように防衛するかという演習をやっているわけでありまして、攻撃的なところは何もないわけでありますから、まあ、北朝鮮の論理というのは全く事実とは別のことを言っているということになります。まあ、ただいずれにせよ米韓合同軍事演習というものを北朝鮮は口実にしてきたわけですが、この現在進められているフォーリーグルという米韓合同軍事演習は4月30日には終了いたしますので、まあ、その後さらにその北朝鮮にとってみると挑発の口実というものはなくなるということは考えられると思います。まあ、したがって挑発行為を北朝鮮がやめれば、まあ、それは歓迎されるということになりますが、しかし大事なことはやはり北朝鮮が非核化に向かうことであると、まあ、今回のケリー国務長官の中国訪問の際も重要であったことは、中国側も非常に強く北朝鮮の非核化を求めているということが改めて再確認され、そしてその非核化のためにみんなが努力をするということになったことであります。実際北朝鮮にとってみれば、朝鮮半島の非核化というのはキム・イルソン国家主席の遺訓でありますので、キム・イルソン国家主席の遺訓を無視している現状を一日も早く改めなきゃいけないということは、当然北朝鮮の人々は意識すべきことであろうかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、拉致問題解説です。このコーナーでは、毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。今回は、拉致問題と国民世論についてご説明します。拉致問題は日本国民の間でどのように受け止められているのでしょうか。2002年9月に当時の小泉総理が訪朝し、その後5人の拉致被害者及びそのご家族が帰国して以来、日本国内では拉致問題に対する国民世論が一気に高まりました。2007年に内閣府が実施した人権擁護に関する世論調査の結果を見ると、17項目にわたる各種の人権課題のうち、北朝鮮による拉致問題は、障害者、高齢者、子供、インターネットによる人権侵害に次いで、5番目に高い関心が示されています。また、2012年6月に内閣府が実施した、日本人拉致問題に関する特別世論調査では、国民の 96% が拉致問題について聞いたことがあり、 内容も知っていると回答しています。このように、拉致問題は日本国民の間で日常生活で触れる身近な人権課題と同様に強い関心を持たれています。日本国民一人一人が拉致問題を自分自身の問題であると捉え、その早期解決を望んでいるのです。拉致問題に対する国民の関心をさらに高めるために、どのような取り組みが行われているのでしょうか。日本政府は、拉致問題の解決を図るためには、国民世論の強い支持が不可欠であると考えていることから、これまでお伝えしてきたように、パンフレットの配布やパネル展示、映像を用いた DVD など、様々な方法で国民世論の啓発に努めています。2008年の3月には、拉致問題に馴染みが薄いと思われる若い人たちの関心を深めていくことが重要であると考え、当時、中学1年生だった横田めぐみさんが北朝鮮に拉致された事件を題材にしたドキュメンタリーアニメ、めぐみを制作しました。このアニメ、めぐみは政府のホームページから自由に見ることができるほか、全国の学校や公立図書館や公民館に DVD が配布され、上映会が行われています。地方自治体や民間団体も、拉致問題への関心と理解を広めるため、拉致被害者のご家族による講演会や、街頭での署名活動などを活発に行っています。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、市川修一さんのお兄さん、市川健一さんと、拉致被害者、増本留美子さんの中学校同級生のメイソン S 元子さんからのメッセージです。このメッセージは、2013年2月に収録したものです。市川修一さんと増本留美子さんは、1978年8月12日、鹿児島県の吹上浜で一緒に拉致されました。それではお聞きください。
修一元気ですか？兄ちゃんだよ。日本からの放送、ふるさとの風の短波放送を修一が聞いていてくれることを、願ってお話しします。周一が、ルミ子さんと吹上浜海岸に夕日を見に行き、失踪してしまった。34年前に大捜索した当時のことが今でも鮮明に浮かんできます。本当に辛かった。地獄のどん底に突き落とされた思いでした。韓国に亡命していた、北朝鮮元工作員の証言で、周一たちが拉致され、北朝鮮で生活していることが分かったとき、我が家の中に希望という大きな光が差し込んできた思いでした。周一の生存を喜び、みんなで泣いてしまいました。周一たちが北朝鮮にいると分かっていても、なかなか救出できない現状に焦りと憤りを感じます。必ず救出し、会える日が来るまで戦い続けていきます。周一が勤めていた電電公社も当時社を挙げて捜索に協力してくれました。今でも当時の公社の人たちに会うと、周一のことを心配してくれて、周一さんの帰国をみんな待っていますよ、と温かい声をかけてくれます。被害者家族は救出を願って 全国各地で戦っています。日本の国民の皆様方も、被害者を返せと声を上げてくれています。周一の同級生の花群香織ちゃんも、高山浩ちゃんも、周一たちと一緒になって、兄ちゃんたちと一緒になって、戦ってくれています。本当にありがたいです。最近、政権も変わり、日本政府も総理大臣、拉致担当大臣、そして全閣僚と共に拉致問題解決のために取り組んでくれています。北朝鮮当局は拉致問題に耳を傾けないばかりか、国際社会の警告を無視し、核実験、ミサイル実験を行い、国際社会から孤立を深めていっています。そのために北朝鮮の国民は食料不足で苦しんでいるのです。北朝鮮当局が早く目覚めて国際社会の一員となり仲良くしてほしいと強く願っています。5年前に自宅も店舗も取り壊し、自宅を新築しました。周一の部屋も用意してありますよ。周一が知っている自宅の周りに残っているのは、桜の木と池のある庭ぐらいかな。山間部に囲まれた田舎町、夏は木々の間から吹いてくる涼しい風の中での生活。周一もこの風景を覚えているよね。一刻も早く、周一たちを救出し、家族が楽しく生活のできる日の実現を目指し、戦っていきます。絶対に希望は捨てないでください。体を大切にしてください。必ず、必ず救出します。兄ちゃんより。
続いて、メイソン S. 元子さんからのメッセージをお聞きください。
ルミコさん、市川さん、お元気ですか？清水中学校を覚えていますか？教室からは稲荷川が見え、正門の前には太鼓橋がありましたよ。私はその中学校の同級生である、旧姓、重元子です。1年生の時、ルミコさんと同様、卓球部に入部しました。ルミコさんはサウスポーで、入部当時から上手でしたよね。その反面、私は顧問の先生に真面目に素振りをしてないと叱られ、一週間余りで退部しました。私自身は真面目に取り組んでいたつもりでしたが、ということで同じクラスではなかったのですが、その後も廊下ですれ違うとお互い声をかけて過ごしていたような気がします。思い出してもらえるかもしれないので、もう少し私のことをお話ししてみます。同級生にお会いすると、ああ、英語が得意でスピーチをみんなの前でしていたしげさんね。または、生徒会の役員だったしげさんね。とか言われます。少しでも、中学時代のことを思い出してもらえましたか？ところで、早いもので私たち同級生は今年、還暦を迎えます。50歳の時、卒業後初めて学年の同窓会を開催しました。実はその2、3年前から同窓会までにはルミコさんたちが帰国できるよう同級生で署名活動など街頭で始め、ルミコさんのご両親やご兄弟にお会いしたりお電話でお話をしたりする機会も多くありました。しかし残念ながら解決できず現在に至っています。北朝鮮と日本を隔てる青い海と青い空をイメージし、願いが叶い、ご家族の方々が再会できる日を夢見ながら、私はブルーリボンを10年以上作り続けています。また、ルミコさんに代わって、毎年母の日は、ルミコさんのご自宅にお伺いし、お母様にお花を届けていますよ。その度に、ルミコさんが直接渡せなくて残念ですね、と言うと、ルミコが帰ってくるまで元気でおらんとね、とおっしゃるお母様。解決できない長引くこの拉致問題に悔しい思いで悲しくてたまりません。 国交のない北朝鮮の現状や真実を知ることは大変困難です。そちらは鹿児島とは違い、寒いのでしょう。かなりの食糧難で苦しんでいらっしゃるとの報道ですが、ちゃんと3食いただいていますか？先日も弟さんの照明さんと一緒に山形屋の横で署名活動に参加して、鹿児島市民にご協力をお願いしましたよ。辛い寂しい日々に一日でも早くピリオドが打てますよう、新安倍内閣に期待したいですね。私たちは決して諦めてはいませんので、ルミ子さんたちもお体にはくれぐれも気をつけて、日本に必ず帰国できるという信念を持ち続けてくださいね。今年こそ母の日はルミ子さん自身の手でカーネーションが渡せるといいですね。それでは日本での再会を楽しみにしています。
市川修一さん、増本ルミ子さん、お聞きいただけましたでしょうか。市川修一さんのお兄さんの健一さんと、増本ルミ子さんの同級生のメイソン・エス・モトコさんからのメッセージでした。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田恵さん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本ルミ子さん、曽我美義さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また 北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数9950kHz、 夜11時30分からは周波数9960kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。